皆さんこんばんは。こんばんは。ご紹介していただきましたけれども、大滝にあります三育学院というところで、そうですね、神学科の教員ということで、まあ、牧師になろうという人、あるいは、伝道者になろうという人の学校の先生をしています。それから近くの教会のですね、牧師もしています。原宿で礼拝ということで、事前にいろいろ伺っていたんですけれども、まあ、おそらくですね、キリスト教、まあ、クリスチャンであるという人、あるいは、キリスト教の信仰に興味のある方々が集まっているのだろうということでですね、じゃあ、キリスト教の信仰を持つっていうことが一体どういうことなのかと、まあ、すごくですね、基本的なところなんですけれども、今日ですね、考えていきたいと思っています。で、今日はですね、まずこの、リモコンがうまくいくか、この聖句を最初に、ちょっと切れちゃってますけれども、ルカの9章の23節というところですね、もし聖書をお持ちの方がいたら、ご自分の聖書を開いていただく、スマホで開いていただく、タブレットで開いていただく、もう何でもいいですけれども、ルカの9章の23節というところをちょっと開いてみてください。よろしいですか。ルカ、9章の23節、まあ、括弧の中から読みますけれども、誰でも私についてきたいと思うなら、つまりですね、あなたが、これイエス・キリストがおっしゃってるんですね、あなたが信仰を持ちたいと思うのであれば、自分を捨て日々自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。あなたが信仰を持ちたいのであれば、日々自分の十字架を負うて私に従ってきなさいと。でですね、この聖句を見ると、信仰を持つということ、これ十字架を追うということとですね、まあ、何か関係があるんだなってわかるんじゃないかと思います。ということでですね、今日は、私ですね、あまりメッセージで、大道具とか小道具とかですね、飛び道具使ったりしないんですけれども、すいません。私の顔が見えなくなっちゃったね。はい。原宿で礼拝のスタッフの皆さんにですね、無理を言って、十字架を作っていただきました。あ、意外と重い。ちょっとピアノに立てかけたら、これ立つ？立たない？やってみるか。よし。あ、いや、大丈夫です。ありがとうございます。お、いや、思ったより大きかったですね。本当にありがとうございました。どなたかわからないので、全体見回してですね、感謝したいと思います。うん。で、作ってもらったわけですね。で、実際に十字架っていうのは、木でできていたので、私今片手で持ってましたけれども、もっと重いものだったはずです。で、皆さんご存知の通り、人を処刑するために作られた、ものすごくシンプルで、シンプルですよね。木が2本だけですから、シンプルで、ものすごく残酷な道具、これ十字架です、うん、で一方です ね、小道具使わないとか言っていろいろ出てくるんですけれども、あ、手品じゃないですよ、ちょっと待ってね、こういう十字架もあります。見えますかね、まあ、十字架型のアクセサリーですね、うん、ちょっと胸が痛むので本当のこと言いますけど、これまあアクセサリーじゃないんですけれども、十字架型のアクセサリーをですね、探していたんですけれども、まあ、住んでいるところが田舎なのでなかったので、まあ、自分で昨日クリップで作ったんですけれども、まあ、十字架型のアクセサリーに見えるんじゃないかと思います。ね、こういうの言わなきゃいいんだけどね、まあ、言っちゃうんですね。うん。まあ、アクセサリーだということにしましょう。十字架の形をしています。で、こちらをですね、本物の十字架ということにしたいんですけれども、まあ、この十字架のアクセサリーと、本物の十字架。違いはどこにあるでしょうか。分かった人、はい。
はい。
はい。ありがとうございます。こちらがですね。ありがとうございます。そうですね。いや、まさか正解が出ると思わなかったので、逆にドキドキしてますけれども。そうですね。ありがとうございます。 他にありますか。はい、じゃあ、はい、こっちはアクセサリーっていうことで、っていう
大きい方には人がつけられて、小さい方は人にそれがつけられて、
はあ、ありがとうございます。ありがとうございます。あんまりこれを聞いてしまうとですね、私のここから話す話がですねどんどん出てきてしまうので、でもありがとうございました。まさか原稿を盗み見られたわけじゃないと思うんですけれども、感謝したいと思います。ありがとうございます。なんかですね、もっとサイズが違うとかいう話出てくるかと思ったんですけども、まありがとうございます。まあ、サイズが違います。ちょっとなんかちょっと聞かなかった程度いこうと思いますけど、まあ、サイズが違います。あと重さが違いますですね。で、まあ、先ほど言ってもらった言っていただいた通りですね、こちらのちっちゃい方は、身につけるものですけれども、こちらはですねどちらかというと引きずっていくものと、まあ、いろいろですね違いがあると思うんですけれども、でもですねこの2つの一番大きな違いっていうのは、まあ、どこかというとですね、行き先が違います。うん、いいですかね。まあ、これを持っている人、これをちっちゃい方を持っている人が、どこに行くのかという点でこの2つは、まあ、サイズとか飾りじゃないっていうところと、まあ、その違いもありますけれども違うわけですね。どこに行くのか、うん、こっちのですねアクセサリーの十字架つけている人、この人どこに行きますか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。うん、そうですよね。そうなんです。原宿にたくさんいます。きっと竹下通りとかですね、ラフォーレとかですかね。まあ、原宿で知ってるのはそれだけなんですけれども、まあ、まあ、そういうところに行かれるんじゃないかと思います。要するにですね、自分の、好きなところ、自分の行きたいところに、いけるわけですね。ちっちゃいアクセサリーであれば。ちっちゃいから。まあ、耳にぶら下げる人もいるかもしれないですし、まあ、首にぶら下げる人もいるかもしれないですし。で、別にですね、私、なんかこう、ね、アクセサリーどうこうって話がしたいわけではなくて、なので、まあ、そういうアクセサリー持っている方、身につけている方いらしたら、気を悪くしないでいただきたいんですけれども、私はですね、この、アクセサリーみたいな信仰っていうことについて、ちょっと考えたいんですね。アクセサリー型の信仰っていうことなんですが、うん、さっき言った通りですね、あれどこにでも持っていけるわけですね。アクセサリー型の信仰っていうのは、自分の行きたいところ、自分のやりたいことがまずあって、私、神様そこに行きたいです。なので、神様、ちょっと助けてください。っていうのが、アクセサリー型の信仰ですね。なので、まあ、どこにでも行けますし、アクセサリーのようにですね、別に、まあ、あればいいけど、まあ、なくてもいいわけですね。うん。っていうタイプの信仰があります。で、まあ、自分の生活があって、で、それに神様ついてきてください。神様助けてください。っていうタイプの信仰ですね。うん。まあ、これもですね、もしかしたら十字架の信仰なのかもしれない。うん。自分が、とりあえず一番ですね、自分が中心と。うん。まあ、私たちはですね、生まれながらに、やっぱ自分中心なんですね。自分のやりたいことあります。目的があります。ここに行きたいですと。で、自分の計画があります。神様、私、この学校に行きたいと思っています。神様、私、この人と付き合いたいと思っています。ここ就職したいです。ここ結婚したいです。ここ結婚じゃないや。この人と結婚したいです。うん、で、将来はこういうふうにしようと思っていますと。で、そういうのがあるわけですね。で、これ自分の目的があって、やりたいことがあって、それを、サポートしてくれる人、これ味方です、うん、仲良くします。でもそれをサポートしてくれない人、これは敵なんですね、うん、できればいなくなってほしい。なので全ての付き合っている人たちが自分の味方か自分の敵か両方にはっきりと分かれていきます。二分されていくわけですね、うん、でもね、でも今ね、自分のことこの人サポートしてくれるけれども、もしかしたらその人にとって自分が都合が悪くなったらサポートしてくれないかもしれないと。ですよね。そういうことありますよね、うん、そうなるとですね、本当は味方だと思っていたこの人たちも潜在的にはですね、敵になりうるわけですね。なので誰といても心が落ち着かない、何をやっていても不安がある、 で誰かが自分に何か言ってくると焦ってしまう、恐れてしまう、不幸ですね。ものすごい不幸です。自分中心で自分のやりたいことを一番に目指していると実はものすごく不幸なんですね。でこのですね、自分中心的な生き方を神様に対しても当てはめていく。神様、私こういうことしようと思ってます、サポートしてください、お願いします。もしあなたがサポートしてくれないんだったら何のための神様なんですかっていうような信仰ですね。私こういう計画を持ってます、この計画を実現するために私が行こうとしているところに行くために神様ちょっと力貸してください。今私10しか持っていないので神様これを2倍にしてください、20にしてください、10倍にしてください、100にしてください、ね、1万倍、1億倍、何倍でもいいです。神様、私のゴールのためにあなたがサポートしてくださいと。これはアクセサリー型の信仰ですね。自分の計画や希望の中で神様に何かを頼むと。でもしですね、今ここにいらっしゃるクリスチャンの皆様で自分の信仰がアクセサリー型だなって思う方がいらしたら反省してください。猛烈に反省してください。いいですか。キリスト教では猛烈に反省することを悔い改めというふうに言います。もしご自身の信仰がアクセサリー型だなと、まず自分の計画ありきで神様にサポートしてもらおうとしているのであれば反省をしてください。よろしいでしょうか。じゃあこっちのね、あの本物の十字架の方、じゃあこっちはどこに行くのかというとですね、ちょっとスライドで見てみたいと思いますが、これをですね手にした人の行くところは、一箇所だけです。どこにも行かないです。ラフォーリにも行かないです。竹下通りにも行かないです。どこにも行かないですね。じゃあどこに行くか、じゃあ、切れてる部分も補って読みますけれども、十字架を背負った者はその行き先を自分でどうにかすることはできない。こっちの大きい方の十字架の話ですね。十字架を背負った者はその行き先を自分でどうにかすることはできない。十字架を取った瞬間行き先は決まっているのだ。どこですか。じゃあ聖書開いてください。ヨハネによる福音書の19章開いてみてください。ヨハネによる福音書19章の17節というところ、行き先は決まっているのだ。ヨハネ19の17ですね。私はちょっとスクリーンから読みたいと思いますが、イエスは自ら十字架を背負ってサレコーベ、ヘブル語ではゴルゴダという場所に出て行かれた。ゴルゴダってどこですか。ここですね。よいしょ。すいません、次のスライドを。はい。これはですね、A.W. トーザーという方の言葉なんですけれども、何を望んでいたとしても、十字架を背負った人ね、何を望んでいたとしても彼にできうることはもう一つしか残されていない。彼はどこにも行けないんだと。それは処刑の場所へと進んでいくことだけである。もし私に従ってきたいと思うなら日々自分を捨て、日々自分の十字架を追うて私についてきなさい、従ってきなさいっていう呼び声にですね、私たちが応えるんだったら行き先はここなんですね。で、これを持った行き先はどこかっていうと処刑場なんですね。自分が死ぬところ、好きなところ行けないです。一箇所だけです。処刑場にしか行くことができない、ね。聖書の言っているですね、信仰っていうのは自分自身の、自分自身ですね、それから自分の計画、自分の目的全部ですね、処刑場に持ってかれるんですね。一回あなたはそこで死になさいと言われます。今自分の手に10あるのであれば10倍にして100、20倍にして200ではなくてかける0にしなさいって言われるんですね。あなたは一回死になさいと。 なのでキリスト教の信仰を持ってやりたいことをしたい、神様がそれを助けてくださるって期待している方、残念でした。聖書の神様はですね、そういう神様じゃないんですね。さて、ナチスドイツにですね、抵抗してヒトラーを暗殺しようと企てて、で捕まって処刑された、まあ、牧師さんがいます。ドイツ人の方ですけれども、こういう言葉を残しています。はい、キリストが人を召されるとき彼は命じる、切れてるところね、来たりて死ね、 come and die、 来たりて死になさいと、来ていいことしなさい、来て何かですね、もっと人々のためになることしなさいなんて言わないんですね。来たりて死ねと、あなたのすべてが死ななきゃいけないと、なんかですね、自分のいいところだけ残してあとは殺してくださいっていう話ではなくて、もういいところとか悪いところとか全く関係なく全部十字架にかかって死になさい、行き先一つだけですよ、処刑場だけですよと聖書は言うわけですね。よくですね、すいません、よくですね、私の罪が十字架にかけられましたっていう表現があります。でこの表現自体は正しいんですけれども、すごく誤解されてるんですね。あ、自分の悪いところだけここにつけられて、いいところは残っていくんだと。じゃあこの計画はいい計画なので残っていくだろうと、みんな勘違いしてるんですね。違うんです、もう全部なんです。全部ここにつけられて、あなたは死なないといけないですと、かけるゼロされなければいけないですと聖書は言っています。ちょっとでも生きている部分があったらダメなんですね。厳しいかもしれないんですけれども、それがキリスト教信仰なんですね。ちょっと前の話ですけれども、ある銀行員の人がいました。名前はですね、ヘラルドっていう方なんですが、彼はですね、90歳で亡くなります。で90歳で亡くなるときにですね、まあその前からだと思いますけど、遺言を残していました。でもちょっと変わった遺言なんですね。そのまま読みますけれども、私がどのような形で死んだとしても、私が死んだ後必ず私を殺すこと、もう一回読みますね、いいですか。私がどのような形で死んだとしても、私が死んだ後必ず私を殺すこと、もう一回読みますか。大丈夫、なんだそれって思われるかもしれないですね。私が死んだ後私を殺してください、どういうことだと。でなんでそんなこと頼んだのかっていうのは、その遺言のですね、前半部分読むと分かるんですね。前半部分こういうこと書いてあります。私の棺にはですね、私の棺には絶対に釘を打ってはいけません。まだ分かんないです、私の棺には絶対に釘を打ってはいけません、私が死んだ後必ず私を殺すことっていう遺言を、この銀行員のヘラルドっていう人は残したんですね。どういうこっちゃって思うんですけども、まあもう単純な話ですね、こういうことなんですけれども、まあ、アメリカでですね、まあ、よく怖い話とかで出てきますけれども、棺に入れられます。で燃やすというか、まあ、火葬しないのでそのまま、土に埋められるわけですね。で時には本当に稀に、まあ、仮死状態の人が入ってしまっていて、で生き返って中でもがき苦しんでその後死ぬと、そんなことあるらしいんですね。でこのですね、銀行員のヘラルドという人はですね、すごく真面目ですごく怖がりだったので、自分が死んでいない状態で棺に入るっていうのをものすごく恐れたんですね。もうそれは誰だって怖いですよね。なので私が死んだ後必ず私にまあとどめを刺してくださいと、主治医にお願いします。でそのお医者さんですね、その通り、まあ、どういう形でとどめさせたのか分かんないですけれども、死んだのを確認した後もう一回ですね、その人を殺すということをしました。生き返るのがですね、怖かったんですね。キリスト教も同じなんですね。確実に死んだと、この人はもう死んでしまいました、ゼロですってなるまでは信仰始まらないわけですね。今 自分中心の自分だけを一番にしている今の自分ですね。確実に死ななきゃいけない。キリスト教信仰は私たちが確実に死ぬことを要求していきます。ちょっとスライド見てみましょう。大丈夫かな。はい、長谷川です。ありがとうございます。OK、 じゃあ読みます。後から多分出てくると思いますけど、まあ、さっきのですね、トーザーっていう人ですね。この人はまあ、余談ですけれども全く聖書のですね教育受けてないんですけれども、本当にですね深い洞察を持っています。機会があればですね、エイデン・トーザーという方、読んでみていただきたいと思います。彼がですね、こういうことを言ってます。キリストの語っておられる十字架には、アクセサリーのような何の美しさもない。それは死の道具であって、人を殺すのがその唯一の機能であると。ありがとうございます。いいですかね。先ほどですね、ちょっと言っていただいたんですけれども、人は十字架を身につけるのではない。これアクセサリーの方ですね。好きなとこ行きますっていうのではない。人は十字架を身につけるのではない。十字架に身をつけるのである。これがですね、ちっちゃいアクセサリーの信仰と、大きい処刑具の信仰の違いです。で、私は皆さんにはこっちの信仰を持ってほしいんですね。今クリスチャンの方は、こっちをもう一回思い出してほしい。クリスチャンじゃない方は、絶対にですね、こちら側の信仰を持たないっていただきたいんですね。多分、死ぬっていうことを意識しないで、キリスト教信仰に入ってきたら、それまでの延長の生き方してしまうので、こちら側になってしまうと思います。でも、これは本当にですね、まあ、クリップ1個みたいなもんですから、本当に価値はないわけですね。いや、長谷川先生と。まあ、そこまで言って分かりましたと。キリスト教信仰は自分の行きたいところに行くためのものじゃありませんと。で、死ななきゃいけないということは分かりましたと。でも、じゃ実際に死ぬわけにもいかないわけですね。生きてますから私たち。うん。じゃ具体的にどういうことなんですかと。まあ、当然そういう疑問ですね。出てくるんじゃないかなと思います。私もですね、別に皆さんに死んでほしいわけじゃないですね。生きていってほしいわけです。うん。で、さらに言うならですね、さっき言った通りに信仰を持ってほしい。で、信仰を持つっていうのはどういうことなのか。で、こういうことなんですね。じゃ、これもスライド。大丈夫かな？はい、ありがとうございます。はい。ごめんなさい。で、私は皆さんにですね、この、まあ、十字架ということに関するですね、この十字架と、まあ、あとで言いますけれども、十字架と同じ信仰を持っていただきたいんですね。で、信仰を持つってどういうことなのか、信仰の定義をですね、一つご紹介したいと思います。信仰とは、神に知力を捧げ、心と意志と神に明け渡し、自分の持っている知力とか、意志とか、思い、感情、全部明け渡しますよ。神様、これも私のものじゃないです。あなたのものです。っていうのが信仰です。それが死ぬってことなんですね。だから自分がゼロになるっていうのはもう、自分の持ってるものですね、計画とかですね、目的とか、身の回りのもの、家族、人間関係、全部諦めなさいっていうことではなく、神様に預けなさいと、こう書いてありますね。神に知力を捧げ、心と意志と神に明け渡しと。明け渡すことで自分がゼロになるから、これが死ぬってことなんです。大丈夫ですか、うん、全部捨てろっていうことじゃないです。全部預けなさい。全部委ねなさい。だからあなたがゼロになるんですよと。で、これはですね、続きがあります。ですかね。それがですね、まあ、かけるゼロになるわけですね。で、かけるゼロになった上で、いいですかと。信仰とは、神に知力を捧げ、心と意志と神に明け渡し、次ですね。キリストを天の御国への唯一の扉とすることなのです。 私はゼロで何も残っていないですけれども、唯一何か希望が残っているのだとしたら、イエス様、あなたですと。神様の一人子であるイエス様、あなただけが私の希望ですと。私はゼロです。私の能力、そこに希望ないです。私の人間関係にも希望ないです。イエス様、あなただけです。かけるゼロになって足す1になるわけですね。それが、ここで話しているキリスト教信仰なんですね。かけるゼロになって、ここに本当にかかっておられたイエスキリストと一緒にまた生きていくんですね。だから1。かけるゼロで終わっちゃダメなんですね。そういう宗教もあると思います。無になりなさい。無になったら幸せになります。キリスト教そうじゃないんですね。一回ゼロになんなきゃいけないけど、ゼロになった上でイエスキリストを足しなさい。プラス1になりなさい。結婚相手も、進学先も、就職もですね、家族も全部一回イエス様、神様に預けて、もう一度イエス様と一緒にそれ考え直しなさいよ。私はゼロで何も残っていません。イエス様だけが残ってるんです。あ、ごめんなさい。次のスライドですね。エレン・ホワイトという人の言葉ですが、自己は消え去り、イエスが私にとっての全てとなる。これしかないわけですね。で、今日のですね、テーマの聖句にしたかったんですが、ガラテヤの2章、新約聖書ですね、ガラテヤの信徒への手紙の2章の19節、20節というところがありますので、ちょっと開いてみてください。ガラテヤ2章の19節、20節というところですね。よろしいですか。ガラテヤ2章19章の20節、21節。19節の途中から読みたいと思います。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きているのである。で、次ですね、しかしって書いてあるんですけれども、ほとんどの訳ではですね、これそしてって書いてあるわけですね。しかしだと、ちょっとつながんないんですね。だからそしてって読みますね。そして、私が今肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げられた御子、イエス・キリストを信じる信仰によって生きているんです。残ってるのは私、信仰だけです。かけるゼロ。私はキリストと共に十字架につけられて、足す1。生きているのは、キリストです。私のうちに生きています。これがキリスト教信仰ですね。キリストと共に蘇っていくということ。いいですか。これが今日の話のポイントです。他のこと全部忘れてもいいです。でも、自分が死ぬということ、イエス様と一緒に生きるということ、これだけは確実に覚えて帰ってください。いいですか、クリスチャンの皆さん。たくさんいますね。自分の生き方考えてみて、将来の目標とかですね、計画、いろんなものを考えてみて、ちゃんとかけるゼロされてますか？ちょっと考えてみてください。かけるゼロされてますか？で、かけるゼロされた上で、プラス1、ちゃんとされてますか？イエス様と毎日交わってますか？きちんと神様に自分の計画を預けるということ、将来を預けるということ、してるでしょうか？いくつかですね、今から聖句開きたいと思います。たくさん開きますので、スクリーンでも見ていただければと思います。ヤコブの手紙の4章の13節から15節というところですね。ヤコブの、ごめんなさい、4章の新約聖書ですね、後半の方です。ヤコブの4章の13節から15節というところ、はい、ありがとうございます。いいですか、ですかね。よく聞きなさい。いいかいと。今日か明日、これこれの町へ行き、そこに一か年滞在し、商売をして人儲けしようという人たちよ。つまり、アクセサリー型の信仰を持っているあなたたち、よく聞けよと。ヤコブは言うんですね。14節。で、次行くか。はい。あなた方は明日のこともわからぬ身なのだ。あなた方の命はどんなものであるか。あなた方はしばしの間現れて、たちまち消えゆく霧に過ぎないと。むしろあなた方は、主の御心であれば、これ私の計画じゃなくて、主の御心であれば、私は生きながらえて、あのこともし、 あのこと、このこともしようと言うべきであると。私じゃなくて神様が生きているので、その計画に従おうと。次の聖句も同じです。箴言ですね。これはもうあのスクリーンで見てください。いいですか。あなたのなすべきことを主に委ねよ。いいですか。これ十字架に書かれたことですね、一回ゼロになりなさい。全部神様に委ねなさい。そうすればあなたの測るところは必ずなると。たくさんの人がですね、前半部分読まないわけですね。まあ読んでるのかもしれないんですけど、信仰生活の中でそこを実践しないわけですね。私も含めて。で、後半のあなたの測るところは必ずなるっていうところだけを見て、なんでこれやってるのに神様助けてくれないんですかってなっちゃうんですね。そうじゃないよと。いいですか。あなたのなすべきことを主に委ねよう。そうすればあなたの測るところは必ずなると。前半部分で十字架にかかって、後半部分でプラス1、イエス様と一緒に生きていくわけですね。で、これですね、なんか、結婚とか就職とかですね、進学とかいうことだけじゃなくて、毎日の人間関係でも同じですね。いいですか？よ。箴言の20章の22節というところ、あれはですね、私が悪に報いると言ってはならない。主を待ち、望めかな。主はあなたを助けられる。ごめんなさい。じゃあ、自分で確認してみてください。20章の22節ですね。ちょっと私もここにメモを持ってきてないので。よろしいですか？私はこの人に対してこういう計画を持っています。私が、この人が悪いので、彼女が悪いので、彼が悪いので、悪に報いたいと思っています。でも、一回この感情を神様、あなたに委ねます。私が悪に報いると言ってはならないと。一回預けなさい。一回あなたが十字架にかかって死になさい。そうすれば、まあそうすればいいんですよ、ということを言われてるわけですね。将来の計画も、もう全ての人間関係も全てですね、神様、私はこう思いますけど、あなたが教えてください。毎日ですね、十字架にかかることから一日を始めてください。ちょっとですね、スライドに載せられなかったんですけれども、キリストへの道ということ、本からですね、ちょっと紹介したいと思います。読みたい方はポケット版の104ページですね。毎朝、神に自己を捧げ、これを一日の最初の務めとして、次のように祈りましょう。主よ、あなたのしもべを完全にあなたのものとしてお受け入れください。私のすべての計画をあなたの見舞いに置きます。置きます。ですか？置きます。見舞いに置きます。どうか、しもべを今日もご用のためにお持ちください。どうか、私と共にあって、すべてのことをあなたにあってなさせてください。これは、毎日のことです。いいですか？週一回じゃないです。月一回じゃないです。毎日のことです。毎朝、その日一日、神に献身して、すべての計画を彼にお任せし、摂理のままに実行するなり、中止するなり、するのです。こうして日ごとに生涯を神の御手に委ねるとき、次第にあなたの生涯がキリストの生涯に似てくるのです。毎朝です。いいですか？今日私の話聞いたから、これで数週間満足ってわけじゃないんですね。毎日、神様、今日私を十字架にかけてください。お願いします。じゃないと、古い自分が蘇ってきてしまいます。墓の中でですね。だから、お願いしますと。あと二つ、聖句開きます。いいですか？黙示録の14章ですね。14章の、一番最初の部分ですが、この、まあ、最終的に神様のものとして十字架にかかって、最後の時代を生きていく人たちについて書いてあります。14章ですね。4節ちょっと読んでみたいと思いますが、いいですかね。彼らは、その最終的に神様と一緒に天国に行くって言われている人たちは、子羊ですね。イエス様の行くところへは、どこへでもついていくんですね。自分の行きたいところにアクセサリー持って、はーって行くわけじゃないんですね。イエス様の行くところであれば、私はそこについていきますという人たちが、最終的に天国に行くんですよと。いうふうに言われています。イエス様はですね、もうすぐおいでになるんですね。間近です。次のですね、本当に、まあ、今日、午前中の礼拝でもちょっと言いましたけども、大滝でね。もしかしたら、次の原宿で礼拝ないかもしれないわけですね。 それぐらいイエス様もう一度来る、その日は近いんですね。でその時にこちら側のね、ちっちゃいアクセサリーの十字架ではなくて、こちら側の十字架につきながら日々過ごす人を神様は求めてるんですね。皆さんのことを求めてるんです、ね、その人たちと一緒にじゃあ天国に行きましょうと。だからさっきからですね、反省して悔い改めて私は言ってるわけですね。これクリスチャンの方々へのメッセージですね。クリスチャンじゃない方もいらっしゃると思います、うん、その方へのメッセージはバプテスマを受けてください。いいですか、バプテスマ真剣に考えてください。あのね、自分中心に生きていくことは本当に不幸なんですね。でその不幸を終わらせる唯一の方法はその不幸な自分が一回死ぬことなんですね。でこれができるのはキリスト教以外ないわけですね。イエス様と一緒に十字架につく、イエス様と一緒によみがえると。いいですか、クリスチャンじゃない方々、バプテスマ真剣に考えてください。今日最後に開く聖句ですね、ローマの信徒への手紙、今日たくさん開いて申し訳ないですが、ローマの信徒への手紙の6章開いて終わりにしたいと思います。6章の3節から3節4節ですね、お読みしたいと思います。それともあなた方は知らないのか、キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。いいですか、一回死にましたと、うん、それはキリストが父の栄光によって死人の中から蘇らされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろうと、うん、これバプテスマを受けないとですね、経験できないわけですね、一回死ぬということ。話長くなって申し訳ないですが、本当にですね、皆様ここにいるお一人お一人が本当の意味で小さい十字架じゃなくて処刑具の十字架をですね背負って毎日生きていかれるということを心からですね願っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。